える細胞
Music and Science Podcast。
奏でる細胞はサイエンスと音楽を愛する2人がアメリカ・インディアナから楽しく奏でるようにおしゃべりする番組です。
この番組は地域医療に貢献し、皆様の一番近くにいるホームドクターを目指す畑中内科糖尿病クリニック、 JR 横須賀線保土ヶ谷駅徒歩1分の畑中内科糖尿病クリニックのスポンサードでお送りいたします。お二人にもう一つ質問させていただきたい、はい、科学にのめり込んだきっかけを教えてください。
猫ちゃんから。
のめり込んだきっかけ、あんまり意識がなんかここだろうって感じがないんだけど、なんだろうな、今から俺は科学だみたいな風になったことが今までないんですよ。自意識としては、文系とか理系みたいな区分をあんまり自分で受け入れてなかったから、ずっと、うんうんうん、なんか自分のことを分かってきたのが大学、うん、学部の、まあ、2年とか3年とかかな。で、俺の専門は社会心理学なんですよ、学部の頃から、
うんうんうん、
心理学っていうジャンルちょっと変わってて、うん、結構文系っぽいニュアンスの領域もあるんですよね。精神分析をやる、そこから派生した、はい、人たちもいて、人の心をどうにかこう、うん、問題解決しようっていうジャンルの方々とかには、うん、そういうこう、思辨的な、フロイトとかユングとか、まあ古いとこだとそういうのとか、ラカンとかそういうのから出てきた人たちもいて、そういう方がどっちかっていうと世間のイメージ。
イメージありますね。はい。
ね、みたいな。そういう人たちもいるのが心理学だけど、逆に認知心理学とかだと、認知科学のサブジャンルであるぐらいなんで、割と厳密に人の認知的な機能、ファンクションを実験的に明らかにしようっていうニュアンス強くて、社会心理学ってどっちにも少しずつエッセンスを取れるような立場にいたから、なんかちょっとずついかにもこう文系っぽい、いかにも理系っぽい考え方のこうエッセンスをちょっとずつちょっとずつ知っていって、あ、これは世間で言うと実証的な考え方なんだね、みたいなことが比べることで、あ、自分が好きなのは実証的なやつだってことで実験方向で卒論書くようになったりとか。
人の脳の動きとか人の行動判断の根源に迫っていくっていうことですね。
もう分解していこうみたいな感じで反応速度を取ったりとか。まあ、卒論とか、
反応速度取ってんですか、
はい、反応速度を取って、サブリミナルの反応速度を取ってたんですよ、その時は。割と認知科学っぽかったんで。
反応速度っていうのは何かの認識の、具体的にはどういう実験なんですか？
じゃあ、修論でやった実験を軽めにご紹介すると、画面にこう、認識できない、意識的には読めない速度で、文字列が2つ出てきます。で、
スススみたいな。
パッて出て。
すごいスピードで。
うん。多分、50ミリセックとかだから、はい、本当に何が出たかは意識的には全くわかんない。一応これは操作チェックで思い出せないから分かってなかったんだろうという操作チェックをしているんだけど。
ああ、なるほどね。うん。
そんな速度で。はいはいはい。
でも、人の脳膜って入ってくるから、処理はされてるんで、はい、こういうサブリミナル刺激って一般には言われてる、情報で、人の注意の向き方、うん
うんうん、はい。
はいはいはい。
注意って散漫に、こう、入ってきた視覚刺激とか聴覚刺激とか、全部に対してまんべんなく注意が払われてるわけがないんですよ。うん、どこかに資源を集中しているから注意なんですよね。この注意の向く方向の法則性を明らかにしようというのが一連の、先行研究とかであって。
わー、すごい。
その中で、
面白い、それ。うん、
それで一応俺、専門は社会心理学だから、社会心理学ってその対人的な状況の変数を扱うのが特色。
うん、
状況を実験的に操作することによる違い。
うん
うん
うん、
これで、効果があるのかないのか、何か変わるのか変わらないのかっていう実験をやるので、対人的に仲良くしなさいっていう状況と、一緒に課題に取り組んでくださいと、問題解決型の二つの状況設定で、反応速度を取ったら、状況に対応した文字列。
画面に入ってくるんだ。
が、注意を引きつけてた。
そうか、そうか。
つまり、状況が対人的に仲良くしてくださいっていう状況下だと、そういう 仲良くなる系の言葉。
言葉に。
との温かみとかね、うん、人格的なところとかに関する情報に、本人は認識がないんだけれど、注意が引きつけられてた。うん、逆に問題解決型の状況に置かれたというふうに認識すると、課題解決に関するような、
言葉に。
言葉に注意引きつけられてた。
ちょっとすごいそれ。
っていう。
すごい。
のをやった、
ね。うわ、すごい。なんか同じ景色見てても、その時の状況で見えてるものが違うっていうことに似てるってことですよね。そう。
優先的に処理されてる情報が違うってことですね。
じゃあ、ねぼすけさん、僕ね、受験とか追い込まれて仕事しなきゃいけない時とかに読んだ本とかの方が心に残るのはどういうことなんでしょうか。
それは。
そういうことなんでしょうか。
それは多分、心に残ってるって意味では、多分処理がめちゃくちゃ深かっただけではなかろうかって。で、どうしてもそれに取り組まなければいけない状況で、結構脳がハイパフォーマンスモードになっていた可能性はあって。
あまり関係なかったですか、僕の質問。
なんか、多分
そうか、そうか。
まあ、でも、短時間の効果を、測定したのが、まあ、さっき紹介した研究だったんで、長期的にプレッシャーにさらされてると、どっちかっていうと、こう、温かみみたいなものが、必要である、欲しい。まあ、そうだとすると、注意がそっちに向く可能性はあります。
面白い。今、ちょっと思い出したのが、なんか、例えばすごい、実体験なんですけど、ディズニーランドに行った時に、会社の携帯を持ってて、会社の携帯の方に、お前にクレームが入ったぞ、みたいになった時に、めっちゃディズニーランド楽しめなかったことがあったんですよ。
うんうんうんうん。
そんな感じ？
会社携帯あるあるだよね。俺もあるわ、それ。
いや、もうな、私さ、休みの日に会社の携帯持ってきてさ、しかもその日に限ってさ、みたいになってたの。
もうさ、これさ、営業職だったこともあるから、なんかそれ、ほぼ同じ経験してるわ。そうだ、そう、質問にはちゃんと答えなきゃいけないで、ちょっとだけ、一瞬話、戻しますと、そういう経験が、大学の時にあって、あ、自分の思考性って実証的なの、あ、これ科学、じゃあ科学か、そういうラベリングできるなぐらいの感じなんで、めちゃめちゃ科学の人です、みたいな、めちゃめちゃ、こう、文化系の人です、みたいな、自意識がそんな、実際はないですっていうのが、元の質問の答えです。
なるほどね。
あ、でも、他人から見たらそうか、っていうぐらいの、感覚ですね。はい。あれ、どの質問の答えこうでした。はい。
じゃあ、伊丹さんもちょっと教えてください。その科学に入ったきっかけっていう。
私、はい、家が医療一族なんです
ね。医療一族なんですね。
そうなんですよ。はい、なので、はい、最初はそっちに進むでしょうっていうふうに教育されてて、だからもう理系に行くのが多分必然だったんですよね。はい、だけど、別にそこまで、なんか生物に対してそんなに興味を持てなかったし、はい、細胞の核があってとか、はい、中学校レベルで止まってんじゃないかぐらい生物のレベルがです。でも、なんとなく理系に進むだろうなっていうのは、もうなんか、もう無意識レベルそれこそ認知してたみたいな感じ。だから、はい、最終的に受験で取ったのが物理、科学。うん、ただ、なんか国語の授業とかよりも、炎色反応とかの方が好きだったんですよ。実験がすごい好き。やっぱり。実験楽しいですよね。
実験好きだったんですね。はいはい。
そう、行った小学校、中学校の、多分小学校の先生も4、5、6が多分理科の先生とか、理科を教えてる先生とかで、もう結構すごいその。
あ、いい先生がいらっしゃったんだ。
うんね、結構すごいね。今だったら多分やりしてもらえないような実験をいっぱいさせてもらってたと思う。
いいなはい。
それって言える内容？
でもね、炎色反応はもう本当にね、なんかね、家にあるもの持ってきてやってみなよみたいな。
ああ。
気になるものをやってみなよみたいな。あんまりできないじゃん。
粉、いろんな粉を燃やしてたんですね。
バーナーで。そうそう、いろんな粉を燃やしてシューみたいな。あ、黒くなっちゃった。小麦粉ダメとか、そうそう。そういうのとか。
塩とか、まあ当たり前だけど、いろいろ、いろいろやってみようよ。家にあるもの。
あ、これは色、そうそう、これは色出るとかね。醤油はダメみたいな。焦げるだけみたいな。
身近なもので実験するってすごい心に残りますよね。
そうそうそうそうそうそう。で、なんで色出る？こっちは色出るし、みたいな。これ色出ないみたいな。醤油はな黒くなってるけみたいな。おせんべいみたいな匂いじゃ
ん。でも焦がし醤油の匂いだもんな。いいよな。
そうそうそうそうそう。でもなんで色出てこっち出ないんだろうみたいなこととかを覚えてるし、あと、私、北海道だったので、はい、私のいた小学校の周りが本当にもうなんか何もないんですよ。隣牛小屋みたいな感じのところだったから。
大地の中で育ったんですね。
そう、はい、もうなんかフィールドワークしまくり。
うわ、いいじゃん。
だからもう虫取ってきて虫、虫、みたいな。やります
いやいや、もちろん。
本当残酷、はい。めっちゃ残酷なことやって。はい、なんかもう本当に、標本作るとか言って、はい、生きのまんまこぶすって。
結構生物型じゃないですか、そんな生物じゃないなって言ってて。
私のその仲良かった女の子たち、もっと生物好きな子たちいたんですよ。で、私の小学校の時の人の友達で樹木医やってたりとかしてて、なんかすっごいのめり込んでる子とかがいて、それとはやっぱ違うなってすごい思ってたのはあるかも。その授業として覚えてるのはやっぱそっちの方を覚えてるんですね、今振り返ると。やっぱ手を動かしてとか、うん。うん。その足、虫の足をちぎっちゃってみたいになった記憶とか。
それ、でも大学全然違う方向行ってるじゃないですか。
大学は全然違います。それはもうなんかすごい、なんかすごい、打算的に考えました。要は、食に困んないのどこかなと思って。
え、そうなんですか？
結果考えました。
18ぐらいで、う
ん、そのぐらいの時に、はい。で、考えました。で、やっぱり科学系って就職先があんまりなくて、私たちの当時とかっていうと。うんうんうん、やっぱり女の子で科学とか理系難しいってめっちゃ言われました。当時。なんかその後の就職先がすごい難しいよって言われて、はい、で、入ったのがまあ工学系。工学系で、本当は土木進む、本当は建築行きたかったんですけど、建築は受かんなくて、はい、まあでもとりあえず、今入ったんだし、ご縁があったんだから勉強してみようみたいな感じで勉強してたのが土木だったんですけど、はい、やっぱ大学入ってからの勉強の方が面白かったですね、圧倒的に。小学校とか自由な先生だったので、はい、私自由な学校だったんですけど、中、はい、高はもう本当バリバリに、その受験受験みたいな感じだったから、なんか詰め込み教育ばっかりになったのすごいつまんなくって、うん、その小学校はね、うん、その家のもの燃やしていいみたいなことやってたのに急になんかこの単語を覚えてみたいになっちゃって、そのギャップがやっぱりこう自分の中で結構ずれちゃって、だから、ね、大学は結構自由に選べるじゃないですか、単位も好きに、うん、まあもちろん必修科目はあるけど、それ以外は自分の好きなの選んでいいよとかって言われるのがやっぱりすごい嬉しかったなっていう、
うんうんうん
うん。だから、だったら、じゃあもう一回一から、これ勉強し直せるなって思ったので、大学の時に、ま、大学も、要は一年の頃なんて教養なので、結構その高校の振り返りみたいなこととかが多かったりするじゃないですか。でもっと大学の教育だと高等教育になるので、すごいその背景とか、うん、なんでこれを今やって、これがどうなのかって説明までしてくれるようになってから面白かったですね、やっぱりね。要は、インテグラル、なんで私今インテグラルやってんのみたいなのを、数学計算、物理なんで計算がすごい多かったから、なんで積分やってるのとか、っていうのが、土木だったので、3年の土木の実験があったんですよ。大学3年の時にコンクリート潰したりだとか、実際に波のこう、テトラポットを実際にどうやって積んでみたら、その波がどうやって高くならないかとかっていう海岸工学とかあったりとか。
はいはい。いや、土木やることスケールでかいですからね。土木工学ね。
そうそうそう。そう。で、土のフィールド。
ダムとかの。
そうそうそう。
衝撃とか。はい。
そうそうそう。
テトラポットも本当にね、そうですよね。うん、海のね。うん。
そうそうそうそう。とか、あと、なんだっけ、都内にある橋を全部研究して、見に行って、橋を見に行って、なんかその写真に撮って、で、それが何橋で、どういう構図でみたいなとことかをやって、初めて、その自分のやってるこの机上の科学とか数学が、こうなるんだっていうのを間近に感じたときに、面白かった。やっぱ実験ですよね、だから。これのこの計算が、この橋になるんだ、みたいな。っていうのがやっぱすごい面白いですよね。それは今でも。うん。だからやっぱり実験超大事ですよねってすごい思う。
いや、なんかそれでやっぱ聞くと、もっと小学校、中学校、高校ぐらいも、その先を見た方が勉強する気起きますよね。
うん。
なぜ数学、そう、その、 これが必要なのか、この計算が必要なのか、なぜこの勉強が必要なのかっていうところにね。
そうそうそう。
受験のためってなっちゃうとね。
そうそうそう。ある程度の詰め込みはもちろん必要だと思うんですけど、あいうえを読むとかみたいな感じで。でも、やっぱり、その、あ、これ、こことここ繋がってるじゃん、みたいな。
じゃあ大学で思いっきり広がったんですね。
そうそうそうそう。だからやっぱり、そこまで行った方が面白いですよね、勉強って。じゃが今やってることって、もしかしたら繋がるかもって、やっぱ今でも思えるから、ね、新しいこと勉強できるし。
いや、でもわかります。だから、伊丹さんと根ぼすけさんの、この毒薬は、その後にあるところが中心になってて。
そうそうそ う, そう、
ね。今のね。
背景を。
ああ、うん、そっか。言われてみればそんな感じがしますね。
だってやっぱそこが一番面白いじゃないですか。だからそこを出してくれてるってことですね。二人のこう、うん、交差点はそこなんですね。
ああ、ね、言われてみるとそう
か。そうね。あんま意識してなかったけど、うん、でも今の話聞いてて、なんか面白いの根源ってわかるってこと、うん、実験も一つの方法だし、なんかこれを覚えろと言われるのは一定数しょうがない。そのリテラシーって意味でしょうがないのはしょうがないんだけど、筋トレみたいなもんだからスポーツで言うと。で、まあそれはそれとしてだけど、ゲームをやって楽しいって、これをこうやったらこのようにこう、パスがうまく回ったぜ、みたいな、うん、話だったりとか、サッカーとかだとそんな感じだし、こういう風にしたら、スライダーがより曲がったぜとか、そういう実体験とかっていうのと相まって、で、やっとこう、分かったってなる。で、分かったってなると、ね、反射的に気持ちいいじゃんっていう。もう、そうそう。あの、エウレーカーってやつだよね。で、あれが起きるっていう、なんていうか、実験っていう方法と、その筋トレ的なリテラシーっていう方法と、こう、やっとこう合流してくるのが、まあ、大学ぐらいになりがち、うん、人間の発達度合い的にもそうやってうまくこう、はい得たものを組み合わせたり、うん、組み替えたり、逆に分解したり、想像して、自分でブリッジしてみたりみたいな、
うん、
頭のこうね、知識の運用方法も、やり方使い方もこう学んできたから、発達段階的にやっぱ、ちょうど大学生ぐらいって、そういうのがバーンって、なりやすいタイミングかもな、みたいなね、ことを今思った。まあこれ経験的な話で。
で
も、
そうですよね、
結構毒薬で話してるのはその延長に近いかもしれない。
こう、その、どこかで起きてるものじゃなくて、できるだけそれを自分たちの身近にしていくようなところですよね。
そう。やっぱそこが抜け落ちちゃってる。抜け落ちてなかったのかもしれないですね。授業聞いてもらっただけかもしれないけど、高校の時とか。でもやっぱりちょっと抜けがち。やっぱなんかこれだと、やっぱ大学がセンター取れるからみたいな話とかに。なりがちじゃないですか。特に高2の後半から高3にかけてはそうだから、うん、そうなるともう超つまんないですよね。ずっと試験対策です。
うん、面白いの他のありようもあるって話、はい、だから他のありようもこうやっぱ大事にしたいよねっていう感じですよね。
嬉しいです。僕らはもう気持ちがすごい近いなと思って嬉しいなと思って。じゃあ最後にですね、僕の方の番組に来てもらった最後にですね、毒薬の今後と売りを教えていただければなけど、例えばこういった方にこういうふうに聞いてほしいみたいなことを言っていただければと思うんですけど。
お、痛み、なんかある？
こんなに聞いてほしいの
こんな人に聞いてほしいって何も考えてなかったね。
例えば、これまでの回でこれがあるから聞いてほしいとか、なんか宣伝しましょう。毒薬のいいとこここで売って終わりにしましょう。
でも、科学とオカルト、はい、違うか
あ、まあでも、多いよね。
科学とオカルト、
ね、オカルトもオカルトでね、うん、ただ二人とも好きだったっていうのはあるからね。
そうね、そこの共通点もあるよね。もともとは本当に気兼ねなく、そんなネタあったんだみたいな、さっきほら、タツさんがおっしゃってたけど、そのブルーライトでみたいな、そういうような話がもっとできる、ようなアンテナも私たち自身立てられたらいいなって思ってるんで、ちょっともうちょっとそういう、もうちょっと広い巻き込んでやってみたいなっていうのはちょっとあるかも。こんな話あったよみたいな。だから、タツさんとこうやってコラボするとか。
読書会面白いっていうのも僕あって、お二人がその科学ニュース面白いのを持ってきてニュースをいろいろ語るのも面白いし、あと読書会二人とも結構な読書家ですよね。なんか聞いて。
いや、あれも、でも、はい、あれ、私、出産しちゃって、頭が全然今動かん、だいぶ戻ってきてるんですけど、動かなくなっちゃってて、はい、本読む習慣がもう、 激減してんですよ。なので、
あ、そうなんですか。
はい、すんごい落ちちゃってるから、こう月に一冊、何かしら、そういうものを縛りで読まないと読む習慣がなくなっちゃう。
でも出てくる、やっぱり蓄積があるから、うん、こう前のあの本のあの世界観みたいなのが話に出てくるので、やっぱこう読書をいっぱいされてきた人た方々のこう会話なんだなと思って、それをもう本当聞いてて楽しいの。はい。
そう。
いいなと思って。
そういうのが伝わってる。はい。どうね、こちゃん。
ああ、そうですね。なんかそんな、なんかま、そんな真っ向から感想を言われるのがあんまないから、ツイッター上しかないから、なんかすごいこう、嬉しいやら、恐縮するやらですけどね。
すごい読んでる人だなと思って聞いてました。
おぉ、ありがとうございます。
多分読んではいる方だと、まあそりゃそうだよね。だって好きだもんね。
まあそう。
本読んだり勉強するの。じゃなきゃやらないもんね。
そうなん
だ。やっぱりインプットとアウトプット揃えなきゃいけないっていうのを、ポッドキャストやるっていう面ってあるじゃないですか。
あります、あります。アウトプットは本当揃えなきゃと思う。ね、うん。
ね。で、入れてるばっかりだと、こうなんか、ね、残っていかないっていうか、その、建設的になっていかないですよね。入れた知識。うん、だからそれをこう、話していくっていう中で、こう、うまくね、自分のものにしてらっしゃるんだろうなと思ってたんですけど。
それ、もちろん一側面あって、同時にあるもう一側面を、はい、番組の宣伝としてはお話ししようかなと思うんですけど、はい、時々触れてるんですけど、番組のコンセプトがですね、事前には役立つことを標榜しないっていう、これに役立つからとか、ためになるからとか、みたいな、はいはい、そういう、役割の人っていうのはもう世の中にいっぱいいて、あえて自分がやる必要はないかなとは思っているんで、ちょっと何が出るかわかんないっすよっていう、何が出るかわかんないし、何がどこで役に立つかを事前に計算しきることはできないから、まあとりあえず、
うん、
まあ私もそうなんですけど、必ずアウトプットするぜと思って、なんか本読んだり論文読んだりしてるわけじゃないんですよね。好奇心に任せてやってるところがあって、でもなんか貯めといたら、なんかの表紙にそれを出す機会があったっていう感じ。近いんですよ。話の転がり方的に。あ、あの時のあれがこう繋がるからこう話せばいいやって、今日もそんな感じで話してるんですよね。
わかるわかるっていうか、すごくいいです、それ。はいはい。
で、感じなんで、スタンスとしては事前にこれに役に立ちますみたいな、はい、こういう情報がすごくいっぱい知れますみたいな感じじゃないんで、なんていうか、同じ波長で、何に役に立つかよくわからないけど、うん、とりあえずわかったみたいな感じ。方には向いてるかもしれない。
ああね。
そういうリスナーの方がには向いてるかもしれないなって
思う。古典ラジオみたいな。これを学んだら、もう歴史がわかりますみたいなのは、歴史のここがわかりますけど、結構古典ラジオとかって結構明確に作っていらっしゃると思うんですけど、あれは、うん、無理だなっていう。あれはあれですごいなって思うし、あれだから刺さる人もたくさんいると思うんですけど、うん、そうじゃなくて、あ、へーでいいかなっていう。
いや、
へーみたいな、うん。
それが素晴らしい。やっぱり、ポッドキャストの一番の、なんか、大事なところって続けられるかどうかってことじゃないですか。
う
ん、だから自分が楽しめなきゃいけないってところで、自分の好奇心で追っかけていくってことですね。
うん、そうですね。うん、
だからね、もすけさんとイタミンさんが自分が面白いと思うことを好きなように喋っていく、
う
ん、その世界を楽しんでいただける方はぜひ ね、
聞いてください。はい、は
い。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
楽しいですよ、でもやっぱりそこが。はい。
うん、それがね、それでいいかなと思ってます。ね、本当に。
1年半ぐらいですね、もうすぐ。
1年、まだそう。そのもうちょっとで、そう、1年と3ヶ月ぐらい、びっくり。
1周年のお祝いで来たかったんですけど、1年3ヶ月のお祝いで。
ありがとうございます。
いや、ありがとうございます。
来ていただきました、本当に。
いや、ありがとうございます。こちらこそ、ありがとうございます。聞いていただいてありがとうございます、いろいろと。うん、質問してもらえ
て。いえ、非常にね、楽しかったし、
うん、楽しかった。
勉強にもなりました。いえいえいえ、はい。で、リスナーの、僕たちの、こう、番組とも繋がるところがあるので、うん、こう、リスナーさんたちもぜひね、毒薬の方を聞いていただいて、で、奏でる細胞を聞いていただいてみたいな感じで広がっていければと思います。
はい。
はい。
じゃあ本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。奥さんとの馴れ初めと、
はい、
さっきの警察の話とは、ちょっと。
いや、もう超気になる、それ。
ね、
ちょっと。
警察24時大好きだから、私。っていうのが。で、あれのアメリカ版もあるじゃないですか。アメリカ24時のやつあります。ここボディ カメラつけてるやつ。
ほうほうほう。はい。
そうそうそう。私、あれもすごい好きで結構見て。アメリカのやつ超壮絶。ほんと銃撃戦とかになるから。なんか。
それだけ引っ張っといてこの話なのってなっちゃうから。
あ、じゃあ、ちょっとここだけ、
やってみましょうか、今。
どうしても気になるので。
わかりました。
タツンの、ファミリー事件。
先週の金曜日なんですけど、はい、僕の住んでるストリートっていうのは、まあまあ、閑静なとこで、近所は国際的なストリートで、例えば、うん、隣にはシリア人の方が住んでるし、隣の隣には、うん、カナダ人の方が住んでるし、インド人の方も住んでるし、ちょっと離れると中国人の方も住んでて、もちろんアメリカの方も住んでるし、アメリカも若い方、家族で住んでる人もいれば、おじいちゃんおばあちゃんもいるっていう感じのストリートで、結構静かな場所で、あんまり事件は起きないとこなんですよ。
うん、
で、先週の金曜日、うちの息子がですね、まあデートに行きまして、で、金曜日はいつも、こう、家に帰ってきて、家の前まで帰ってきて、まあ、彼女の方が車に乗ってるんですよ。彼女が年上の高校生で車に乗ってて、はいはい、で、車で送られてくるんですけど、家の前で、多分いつも30分くらい過ごしてるんですね。なんか、デートの終わり際を、ギリギリまで。それで、ちゃんと向こうのね、娘さんのお父さんがいるからちゃんと返すんだよっていつも言ってたら、先週の金曜日、土砂降りの雨だったんですけど、土砂降りの雨の中で、うん、息子が僕に SOS 連絡をして、ちょっとどういうことって言われて、何ですか、パトカーがすごい止まってると。で、パトカーが家の前に止まってるんですよ、2台。
うん、
で、もしかして、うちの息子と、彼女が毎週金曜日に、いつもそこで泊まって、家の前でなんか、やってるから、もしかして誰かから通報入ったかって思うじゃないですか。僕としてはもうドキドキして。そしたら、もう外出たら、もう職質受けてるんですよ、うちの息子が。
うお、
ん、で、
怖い。
来いって言われて、で、僕が、まあ、行くわけです。そうすると、もう、絵に描いたような映画通りのムキムキで、全部装備固めてる、すごい、今から突入するかぐらいの警察官がいて、で、二人いたんですけど、一人はめっちゃでかいんですよ。もう、一人は普通の身長なんですけど、一人はバスケットボール選手かぐらいでかいんですよね。
でも、190ぐらい。200、2メートルぐらい。
そう。で、俺何したんだと思って。
怖ーい。
で、今日お父さんスイッチちゃんと押して自分をね、ちゃんと。
もう父だ。
俺は言うぞと。そう。アジア人だから舐められてね、どうこうされても困ると。
ああ、そうね。あっちはね、そういうのありますよね。
はい、聞いていただきました。いかがだったでしょうか、ゆりかさん。
最年少ポッドキャスターの、とのコラボで、
また可愛い声が聞こえましたね。
可愛いね。
はい、で最後のエピソードトークどうです。
いや、どうもこうも大変な夜だったんだから、うん、大雨の中よ、
はい、
大雨の中、うん、警察はフル装備、うん、うちの立つは湯上がり、
うん、
ね、
はい、
フル装備って日本の警察をイメージしちゃうちょっと違うのよ、
うん、
もう防弾チョッキの下にある筋肉だってものすごいわけだし、
う
ん、
そうね、
さらにそこに防弾チョッキ着て、うん、そして銃なんか 2,3 丁持ってるでしょ。
4丁ぐらいずつ持ってるんじゃないみんな。
ほんと、
うん、
それで大雨のなんか傘ささないんだから誰だって。そうそうそ
う。なのですごいいいとこなんですけど、聞きたい方はその続きはですね、毒薬さんの方でたくさん喋りましたので、そちらで完全版をお聞きくださいということですね。そういうコラボです。
うまいね。
そうそう。で、そっちではエピソードトーク2つ話してるからね。アメリカの警察との揉め事と、もう一つは僕とゆりかさんの慣れ初めですね。うん、はい。仲良くなった。
そう。そんなことを話さなきゃいけなかったの？
聞きたいって言うからさ、お話しさせていただいて、そう。
そうなのね。
僕は毒薬の慣れ初めを今回聞いたよね。そしたら、うん、ゆりかさんとたつさん の慣れ初めも聞かせてくださいって言われたから、どうしてもそれはさ農学部の話になっちゃうじゃんか。
ちょっと心配だけど、
うん、そうで、毒薬のねぼすけさんと伊丹民さんがこう科学にのめり込むきっかけ、二人がねなぜその毒薬で息があったことをできるかっていうなんかルーツみたいなものがやっぱ共通しているところがあるなっていうところに今回のお話でよく分かって、僕はすごく楽しかったんですけど、どうでした、ゆりかさん。
私こういうお話とっても好きで、人が学問に目覚めるとき、 っていうのは、うん、やっぱり一番人がきらめく時なんじゃないかななんて思ってるんだけども、聞くことができてとても嬉しかったです。
そうね。やっぱりさ、受験が終わって大学に入ってしばらく経って、こう学問というものを受験に縛られないで、うん、自分のね、ために楽しくやるっていう中で目覚めたところが大きいみたいだったよね、二人とも。
うん、そして、私たちとも共通する何かを見出せたのは、やっぱり学問の力をとても信じてるっていうことなのよ。私もはとても信じていて、うん、あの人に最大の喜びをくれるのも学問だと思ってるし、うん、人と最大に仲良くなれるのも学問の力だっていうふうに思ってるのね。
うん、
で、そこで、あの、伊丹さんがおっしゃってた、生活が自然科学に乗ってるのではないかっていう、言葉が私とても好きな言葉の一つで、
うん、
と、これは科学教室を始めた時も、うん、科学っていうものはキッチンから始まるっていうのはどうかしらっていうアイディアと、うんうん、あとは子供はもう生まれながらに科学者だっていうのが私が信じてるところで、うん、で、そこをね、大人と子供で楽しんで科学をしていくっていうのが科学教室の始まりだったから、それを思い出させる、あの、言葉をもらって、
うん、
ああ、そうだよな、って、とっても思ったのね。
いいよね。
うん。あと私は今、人文学って言われる、日本だと人文学って言われるところに身を置いてるのかもしれないけれども、
うん、
やっぱりそこも科学があって、
うん、
科学的なアプローチで解明していくとか、うん、真理に近づいていくっていうことに関しては、
うん、
私は生命科学をやってた時と変わらない情熱を持っていて、
うん、
その、やっぱり学問っていうのは真理を導くものだって、うん、改めて。
そうね。そうね。ねぼすけさんが言ってたのは、その、文系と理系の境目があんまり意識がなかったっていう話で、
うん、
で、アメリカにいるともう全然ないよね。
ないない。
境目ないもんね。
うん、うん、そう。
なんか日本はさ、ずいぶん文系と理系に線引いてるとこ強いよね。
そういう風にさせちゃうけど、私はでも、あの、子供の時から、ない、うん。私はない。
そう、そして今特にさ、その、うん、その認知とか、心理とか意識とか、あとはその生命現象に関してってさ、捉え方がさ、
人として生まれてきて心理に近づくだなんて、そんな幸せなことはないと思うから、
もう関係ないよね、文系も理系もね、
うん、だからもうね、伊丹さんもねぼすけさんもたつさんも心理に向かって
進
んでください。
そう、だから一緒の話題で話した時のこう切り口が、いろんな切り口があってすごい楽しいよね、そこはね。ということで、コラボレーションね、非常に楽しいコラボレーション、通算5回です。奏でる細胞では2回、毒薬の方では3回のエピソードね、通算5回のエピソードになってますが、本当にね、あの、いろんな方向からいろんな脳をね、刺激してくれると思うので、できれば聞いていただけると嬉しいです。はい。ということで、大事なお知らせがあります。
これは、畑中内科糖尿病クリニックの、ってことですね。
そう。畑中先生からのご連絡です。
あ、畑中先生からのご連絡で、ちょっといいね。
ね、畑中先生からのご連絡ですから。
5月27日土曜日、28日日曜日は、内覧会で、院内を自由に見学いただけますので、ぜひお気軽にお越しください。安心、笑顔で通える、ホームクリニック、畑中内科糖尿病クリニックをよろしくお願いいたします。
はい。
ということです。
いや、そうですね。ありがとうございます。そしてね、畑中内科ついにオープンの日がやってきます。それがですね、6月の2日です。保土ヶ谷駅。徒歩1分のですね、畑中内科糖尿病クリニックがついにオープンいたします。
安心、笑顔で通えるっていうのはもう絶対に通えるよね。
安心だよ。
畑中先生がいたらもう、何の心配もない。
そうね、
うん。うん。
クリニックの中では、奏でる細胞が流れてるんでしょうかね。
流れてることでしょうよ。
それか、まあ、あの、イヤホン置いといてね、あの、ご自由にお聞きくださいって置いといてほしいよね。
シアスさんと香里さんからの。
はい。ね、僕たちは、村内理科の時間、吉安さん、香里さんの方でね、30秒の CM を流してもらえるように、送りますので、そちらの方から来ていただいた皆さんにもね、ぜひよろしくお願いしますと。大人気番組なんですよ。吉安さんと香里さん。
タさん友達多いね。
そうそう、うん。もうめちゃくちゃね、吉安さんはもう10年以上やってる、すごいベテラン科学系ポッドキャスターの方で。
うんうん。
とにかくみんなに、ポッドキャスト始めている人たちをみんなをね、 受け入れてくれて、うん、こちらの番組も CM を流してくれるということなので作っておきます。
はい、
ということで聞いていただきました。で、次回からはですね、僕たちはついにゆりかさんのあれが始まります。プロパティブラザーズもびっくり、
ゆりかのリフォーム大作戦
が始まります。お楽しみに。以上、お相手はタツと
ゆりかでした。
どうもありがとうございました。バイバイ。バイバイク。